人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。この1ヶ月ぐらいの間に2つ研修会に参加することができました。一つは親の育児放棄によって生後4ヶ月から児童養護施設で暮らしたその方のお話を伺って、包括的な援助というのをどう構築するかという、そういうテーマの研修でした。でもう一つは、カルトによってダメージを受けている人本人やその家族への、相談者の研修だったんですが、その関わり方、そして今また大きく、クローズアップされているんだけれども、新しい問題として認識されつつある事柄にどう対応するかという、そういう研修でしたね。でその2つの研修だけじゃなくて、実は全く意図しなかったんですけれども、先月の終わりにね、お休みをいただいたときに里帰りしたんですけども、その里帰り先で、別にそんなクソ真面目に話したわけではない、家族 の夕食を囲む話の中で、援助ということの話題が、出たんですね。教会の中 その困っている人に対してどう教会員として援助できるかねみたいなお話が、そのご飯の席上であって、またそこでもいろんな事柄をこう考えさせられる、そういう出来事だったんですが、そんなこんなでこの1ヶ月ぐらいの間に援助をめぐる様々な事柄をずっと考えさせられてきた。しかもどちらかというと強いられて、そういうことを考えさせられる状況っていうのが続いてきたなぁと思ったんですね。で、牧師としての、私はそれ職業ですので、職業柄で考えればどちらかというと援助する側にいると言いますかね、相談を受ける側にいるということが多分多いんですね。で、この仕事を今に至るまで続けてきているわけで、さすがにだいぶこう解放されてきたのですが、以前は私もいわゆるメサイア症候群だったなぁと、自分のことを振り返るときにですね、メサイア症候群だったよなぁということを本当に思わされています。今はだいぶそこからは解放されてきたんじゃないかなと思いますが、でも本当に最初の頃はそうだったなぁと思うんですね。これは心理学的な用語です。メサイア症候群というのはもうちゃんと定義が決まっているんですけれども、無意識に誰かの救世主になろうとするという、そういう思いで、本当に救ってあげられるならそれに越したことはないんだけれども、でもそうなろうとすることで、実は自分自身の問題意識、自己肯定感が低いとか、自分自身に持っている罪悪感とか劣等感とか、あるいはこう無価値感といいますかね、何事にもこう没頭できないみたいな、そういう感覚を相談を受けることによって解消したいという心理が働いて、救い主、救世主であるかのように振る舞おうとするっていう、そういう心理の状況なんですね。で、間違いなく私はそうだったというふうに自分のことを振り返ると思います。牧師として相談されるっていうことは、その刺激、そこを激しく刺激される出来事だからですね。 で、その、例えば、件数をたくさん持っているっていうことが、牧師の有能さを示す、こう指標だと勝手に思っちゃうという、そういう部分が確かにあったような気がします。つまり、自己肯定感が上がるわけですよね。そのことによって。で、問題は、その感情の高ぶりに比例するだけのカウンセリングスキルとか問題解決能力とかが備わっていればいいわけですよね。うん、でもそういうものはない。そんなものは一朝一夕には育たないわけですから、そういうものを持ってないにもかかわらず、その相談を受けるっていうことで高揚していくっていうね、その感覚がやっぱ大変に問題だったということを振り返ると本当に未だに、こう、冷や汗ものであったことがたくさんあります。だから、そういうことですから、問題を抱えた人がせっかく相談に来たとしても、かえって問題はこじらせてしまう。牧師が原因で物事をこじらせてしまうという、そういうことを本当に何度も何度も経験して、そういう経験を積み重ねてきているわけですね。で、まあ、この間食卓で話題になったというのはそういうようなことだったんですが、相談事を持ち込まれた時に普通にね、特に意地悪でも何でもなくですよ、普通にあ、ちょっとその相談は面倒だなとか嫌だなとかっていう感覚を抱くってことは、まあ、結構あるわけです、普通の感覚としてね。でむしろそれは正直な思いだと思うんですね。でもこうメサイア症候群的な心理が働くと、その嫌だなとか面倒だなと感じてしまう自分を許せないわけですよね、うん、それじゃダメなクリスチャンなわけですよ。だってクリスチャンなんですから、人の相談を受けたら嫌だななんて言ってらんないでしょ、面倒だななんて言ってらんないでしょという、そのカウンセリングスキルも何にもないくせに自分でそういうふうに舞い上がってしまうっていう、そこがこうやっぱ問題なんですけども、まあだから嫌だなと思っている自分に対する劣等感みたいな、そういうことがどうしても働く。そんな相談を受けたことを蹴ってしまってはいけない、それを断るなんて最低だっていうふうなね、それで問題はこじれていくんですけども、でも実はその嫌だなとか面倒だなっていうことがこう湧いてくるという感情の中には、その自分の心の深いところで働くこう自己防衛システムの影響があるわけですね。自分がそのことに対してこう意識するしないに関わらず、こう直感的に自分の手に負えないっていうことが分かっている。だけれども、そういう反応するんだけれども、それをこう、まあ、言葉化できないから嫌だなとか面倒だなっていう感情になってくるんです。だから、冷静になって対応するならば、いや、ごめん、その話は私には手に負えないとかね、そういうことはたくさん実は出てくるわけですから、そのことを素直に認めればよいわけですよね、私自身、相談を受けたときに、いや、ごめん、これはちょっと私の手に負えないから、なんとか適切な事柄対処できる人を見つけるよとか、この人だったらどうだろう、こういう場所だったらどうだろうというようなことにこう振り分けていくことはできる。そして問題を解決するためであれば、いろんなことがもっとできるだろうに、それができなくなってしまう。でもこじらせてしまう。本当にそういう失敗を散々経験してきたのでした。で、そういう失敗を重ねてきた先でたどり着いたことは、まあなんていうか口にするのは恥ずかしいけれども、当たり前なすぎる事柄でした。それは何かって言ったら、私は神じゃないよ、私はキリストじゃないよっていう、その、まあ、当たり前の事実に気がつくまでに本当にたくさんの時間と、たくさんの被害者を生み出してきてしまったっていう、そういうことだったんですね。 神でもないし、キリストでもないし、神やキリストになり変わって何かをなす特別な地位を与えられているわけでもないっていう、ものすごくシンプルな当たり前のその事実にやっぱり気づかないで来てしまったわけですね。それに気づいた時にようやく、なんていうか、頑張って履いてきたその心の下駄みたいなものがいらなくなって、こう身の丈でね、僕170センチからちょっと何ミリか足りないんだけれども、この身の丈で接するっていうことが少しずつ感覚として分かってきたような気がするんですね。今もその途上だなというふうに思ってます。ついついそのクリスチャンバイアスとかがかかってメサイアシンドロームになると、やっぱり下駄履いちゃうんですね。そのことで本当に多くの失敗を生んできたし、被害者を生んできてしまったなという、その感覚に、まあ、この1ヶ月ぐらい強いられてですよ、振り返させられている、力づくで思い返させられているっていう、そんなことでした。で、今日エフェソの信徒への手紙っていうのを読んだんですね。で、これはもうアジアの異邦人キリスト者全体に向けて当てられたもので、エフェソのって、まあ、書いてはいるけれども、本当にエフェソの教会のためだけに作られた手紙ではなくて、アジアの異邦人教会全体にこれがこう会場として行き渡るように、回し読みされるようにという意図で書かれている、そういうものだと思います。ですから、すでに教会、しかも異邦人教会という形が出来上がっている、現れている、その時代にその教会がこの世に存在する意味について述べているんですね。で、これを読むと、まあ、なんて言いますかね、全宇宙的な雄大さを持って、教会というのはこういうものだっていうふうに述べているんです。どういうことかっていうと、天地創造以前から歴史の終末に至るまでの非常に長い、我々が認知できるすべての歴史を、神の救いの働きだと捉えているわけで、そしてその神の救いの働きをこの世で体現している装置が教会なんだ。すると、そこに連なる一人一人もまた、その神の救いのご計画というね、ものすごいでっかいこの計画をこの世で実際に表す、体現する一人一人なんだというふうに感じてもらいたい。あなた方の教会はそういうものとして建てられた教会なんだっていうことをだから言うわけですね。そして、そこに連なる人たちに対して、この手紙の第2部4章から後ろの方では、その教会論に基づいてキリスト者の生き方、こういうふうに生きなさいという勧告が続いている。だから、その一部と二部で神のご計画、有史以前から終末に至るまでの全てを包含する神のご計画の中に、それを体現する装置として建てられた教会と、その教会に属する一人一人のキリスト者としての生き方についてまで書かれたワンセットの手紙だ、そういうことなんだと思うんですね。で、今日拾い上げた箇所にはこういうふうなことが書かれてましたね。神によって私の内なる人が強められるようにと、この手紙の著者は祈ってますよ、あなた方のために祈ってますよと書いて、さらにこんなふうに、あなた方がキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようにと祈られているんです。そのことがこう書かれているわけですね。教会という、まあ、神の救いのご計画を体現する装置に属しているのだから、そこに属している人たちは当然 神を理解するのが当たり前でしょということですね。でその神のことを理解し、その神をこう自らの手に握っているのが、まあ、正当なキリスト者だと、そういう自負を生む書き方がなされています。ところがよく読むとって言いますかね、今の箇所にこんなことがわざわざ書かれているっていうことにやっぱ注目すべきですね。それは人の知識をはるかに超えるこの愛って書いているってことです。これ面白いですよね。神の愛について知りなさいという、それを理解しなさいと言いながら、でもその愛は人の知識をはるかに超えるんだよって言っている。はるかに知識を超えるものをどうやって理解するんだっていう話ですよね。それ矛盾してますよ。でもそういうふうに言う必要がやっぱりあったっていうことですね。キリストの愛について知ってほしい。でもそのキリストの愛とは人の知識をはるかに超えるものなんだと。だから思いっきりここ詰めて言ってしまえば、人の知識をはるかに超える愛をキリストは持っているって知りなさいっていう、そういう意味かもしれないですね。そこにやはり私たちは注意を向ける必要がある。それをこう取っ払ってしまってね、神の愛とか知識、神に対する知識というのは獲得できるんだと思ってしまうと、我々はさっき言ったみたいにメサイアシンドロームになってしまう。神のことを理解した、まるで私が神であるかのような、あるいは神のになり変わって何かをここでこの場で起こさなければならない存在なんだっていうふうな大きな誤解をしてしまう、その危険がある。そういうことなんじゃないかと思うんですね。神のすべてを知るなんてことはできない。できない以上私たちは神になり変わることもできない。でもね、この神になり変わるっていうのは何とも魅力的な誘惑的な言葉ですよ。ねえ、私はメシアだ。少なくともメシアの片棒を担ぐものなんだっていう自負が心の中にニョキニョキ入ってきそうな、そういう感覚です。でも、やはりこの手紙の著者はそうではないと言っているんだと思います。神の御心っていうのは追求すればするほどに広く、長く、高く、深い。これ幼稚園のお泊まり保育ので歌う歌、ね。素晴らしきシュエスの愛は広く深いって踊り付きで歌ったりするんですけど、本当にそういうことですよね。広く深く長い、高い。我々の人知をはるかに超えているっていう。でも、そのことでがっかりする必要はない。自分の手中に収められないからといってがっかりする必要はない。そうではなく、すべてを知ることはできなくても、その域に到達することなどできなくても、そういう私たちにしかし、神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かる自由が与えられているのだから。その神の満ち溢れる豊かさによって、私もまた満たされていいんだよっていう。ことですよね。その愛の中にどっぷりと使っていいんだよっていう、その自由が与えられ許されているんだっていうことでしょうね。そこに立っているっていうことがとっても大事なことなんだと思います。生後4ヶ月から児童福祉施設で育った人の話を聞いたって最初に申しました。児童養護施設ですから18歳になったらそこから退所しなければなりません。これは法律の決まりですよね。で18歳に なって施設を退所するわけですが、その時彼女は退所しなければならないということは分かっているけれども、もうこうなんか 世の中に放り出されたんだっていう感覚を味わって本当に辛かったそうです。で、面白かったのは、自分が育った施設の隣が公園になってるんだけど、もう本当に放り出されたっていう感覚に打ちひしがれてね、しばらくその公園で野宿してたっていうんです。もう施設に頼ることはできない、もう退社しちゃったから頼れない。だけど、じゃあ一人で生きていく力が身についてるかっていうと、そんな恐ろしいことはもう自分にはできない。で、どうすることもできなくて、まるでホームレスのようにって本人も言ってましたけども、施設の隣にあった公園でしばらく暮らしていましたって。そういう感覚を味わったんだそうです。話として聞いたときにそれは衝撃的だったけど、でも、そうだよね、きっとそうだよねっていう思いを私も感じることはできました。で、そういう状態で18歳で施設を出されてしまったわけで、一人で暮らしていくっていうスキルを身につけるのに精一杯で、他のことは何もできなかった。気がついたら自分は成人式をもうとうに過ぎていて、成人式で振り袖を着るなんていうこともできなかった。で、今、彼女は自分の後輩たちに、せめて成人式には振り袖を着せてあげよう。そして記念の写真を撮ってあげようっていう、そういう運動を一生懸命なさってるんですね。後輩たちがちゃんと着飾って成人式を迎える、あるいは成人を記念して写真を撮れるようにしてあげるっていう、そういうことを一生懸命してるんだそうです。で、その時に時々の向かい合おうとしている人たちからね、私のことなんか何も知らないくせにってこう突き放されることがあるんだそうです。割としょっちゅうあるそうですよ。で、そういう場面で彼女は、確かにあなたのことを全てわかるなんてできないよ、できるとも思ってないよ。だけど、私はあなたのことを放っておけないんだ。だって私の何年前がそこにあなたの形をとってそこにいるんだから、もう放っておけないのよっていう、関わり方は包括的な援助ということを学ぶ研修会ですから、その時にそういう質問がやっぱり出たわけですよね。どういうふうに援助する側として向かい合えばいいですかっていうような話、拒絶されたりすることもありますけどっていう話で、彼女もそれは十分経験している。でも放っておけないっていう自分の心があるっていうことも真実なんだから、その真実の思いをぶつけるしかないんじゃないでしょうかね。そういうふうにお答えになってたんですよ。本当だなと思いました。メシアになんかなれなくても、人と関わる、関わり続けるっていうことはきっとできる。それはちゃんと自分の感情と折り合いながら続けるっていうことですよね。それは可能なんだっていうことを改めて教えられた気持ちになったです。そしてそういう関係の中にきっとこう満ち溢れる豊かさに満たされるっていうのは多分こういうことなんだっていう、そういう現場が生まれるんだっていうこともそのお話を聞いて感じたのです。私たちができることはね、本当に身の丈のことしかできないんだけれども、でもそのことをきっと用いてくださる方がいて、用いられた時にその場が満ち溢れる豊かさに満たされる場になっていく。それは可能なんだっていうことを改めて示された。そういう思いがいたしました。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたが私を掴んで離さないでいてくださることに感謝します。私はメシアではなく、救われる必要のある一人です。そのことに気づかせてくださいました。そして不十分にもかかわらず、あなたの満ち溢れる豊かさによって私を満たしてくださっている。感謝します。私たちを取りなしてくださる復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。